皆さんこんにちは、しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員私しげもとまもると、
パーソナ、アシスタント
のアシスタントね
ドクトルケイカです。
ケイカさん、
はい、
よろしくお願い申し上げます。毎週水曜日4時から三条寺町のラジオカフェでお届けをしております、はい、しげちゃんのドリームラボでございます。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日はですね、私、朝地で、私の尊敬する人物は誰かと問われると、いつも坂本龍馬と、
はい、
こうお答えするわけでありますが、まあ、龍馬にね憧れて龍馬を尊敬する人は全国各地に、
ね、そうですね、
いらっしゃいますし、
はい、
まあ、それを応援するね、いろんなグループや、
ね、龍馬会というような、ね、たくさん龍馬の入れたちでっていう、はい、人たちもおられます ね、うん、
実は今日あの東山区はですね、
はい、
霊山歴史館というところで、
はい、
今日10月2日から来年の1月26日まで、
はい、
まあ、龍馬と勝海舟を巡る人々と題して、
はい、
新しい展示がこう始まります、
はいはい、
で勝海舟が、まあ、お亡くなりになってから120年という節目を記念して、
はい、
この展示がなされてて、はい、私も今日開会式門川市長とともにですね、参加をさせていただきまして、
ああそうですか、
素晴らしい展示がですね始まりました、
はい、
あの霊山検証会の中村理事長と、まあ、霊山、歴史館の森館長とですね、
はい、
まあ、両名からお招きをいただいて、
はい、
こう行ってきたわけであります、
ね、
行ったことありますか、
霊山観音のとこでしたっけ。
そうそう、
そうですよね、
霊山護国神社とね、
そうですね、隣り合わせなんか資料館みたいなのがありましたよね。
そうそうそう
そこに昔からあのちょっとそういうコーナーが、
うん、
あの坂本龍馬とか、
そうです
ね、
あそこはもともと東山連峰の中でもその信仰の集まってる霊山という一つの山があって、はい、まあ、そこにあの幕末の志士のお墓がたくさんあってですね、
なんかそこのありましたね昔から。
そうそう、うん、あの靖国神社が、まあ、創建される、うん、1年前に、はい、あそこに昇魂社ができたんですよ、
はい、
であれが実は靖国霊山の昇魂社が、うん、靖国神社の、はい、まあ、モデルというか、はい、元となってる。
あ、そうなんですか。
そうそう、全国で初めて昇魂社ができたのが、あの霊山なんですよね、まあ、そういったあの、まあ、幕末の志士もたくさんこの祀られている、はいはい、その霊山に、まあ、歴史館が、
そうか、そういうことも由来してね。
そうなんですよ、うんうんうん、そうなんです。であります、私もあの護国神社のですね、清掃奉仕活動、
はい、
これ議員になる前から、
はい、
あの携わっている、はい、みんなともね、あの月に1回のね、
はい、
清掃奉仕に関わってるんですが、はい、
掃除したりね、
そうそう、はい、このね霊山歴史館のね、この龍馬と勝海舟を巡る人々で、
はい、
ぜひ1回行ってほしいですね。
ああ、行かせていただきます。
あのね、身長がね、龍馬ってどれぐらいと思います？
坂本龍馬さんですか、
うん
うん、私はもうあんま大きくないんですけど、まあ同じぐらいかな。もうちょっと、あ、もうちょっと
龍馬ね、なんか行ってみたら、はい、身長172センチなんですよ。
あ、僕より大きいです。
大きいですか。私が高校1年生の時に172やったんですよ、
はいはい、
で3年間でぐーっと伸びて、はい、今181あるんですよね、
はい、
だからでもね、展示を見たらもうすごい大きいな方に見えますわ。
ああ、そうですか、
うん、
で
等身大の龍馬がいるんですよ、はい、そこに、そこで老人形じゃないんですけど、
はい、
あの映画とか、まあ、舞台で使うような特殊メイクで、使われるような素材で、
はい、
もう本当にリアルな、
はい、
坂本龍馬がそこにいるんですよ。
すごいですね、それもう必見ですね。
それ私それ見てすごい、もうごっつ嬉しかったんですけどね。
ああ、そうなんだ、
もう憧れの龍馬ね、尊敬する龍馬がそこにいるみたいな、
は
い、
幕末維新ミュージアム
だったんですね。そうそう、
うんうん、
でまた有名な大宮でね、最後龍馬は暗殺されるわけですけど、その大宮で、まあ、龍馬が暗殺された時の様子が、
はい、
その非常に分かりやすい模型、大宮さんという建築をね、仏を模型にして、その中2階の奥の部屋で、もうまさに龍馬が切りつけられているような状況が、その人形と
そのそうですか、
そうそう、そのジオラマ的な模型でその再現されてて、されて
る、うん、
よく見たら 5,6 人 の、まあ、その暗殺を加えて実行した6人ぐらいの人間もきちっとこう配置されてて、
はい、
あこんな状況やったんやなみたいな、
あそうなんですか。
そしてその龍馬を切りつけた時の、まあ、刀もね、展示されてるんです
よ。ちゃんとあるんですね、うん、
で刃こぼれがしてて、まあ、当時 の、 その激しい戦い、ね、
はい、
の後にこう暗殺されてしまうわけですけど、はい、その刃こぼれしたその刀ね、短い刀ですわ、はい、僕も居合道やってて、2尺5寸の刀を2振り持ってるんですけど、はい、まあ、模擬刀ですけどね、だから非常に短い1尺ちょっとかな、あれは、
はい、
刀ねも展示されてあって、
確かに2階に上がってですよね、うん、あの僕 NHK の龍馬殿ぐらいしか見たことないんですけど、
でもう刀振り上げたらもうどうしてもその
なんていうか、あちこち当たりますよね、
針に当たるから短めの刀で、まあ、脇差しぐらいの刀で切りつけたと、
はい、
こう言われて学芸員の方からね、そういう説明を受けましたけどもね、まあ、そういったね刃こぼれした刀も展示され、等身大の龍馬にも会えると、
はい、
ということでね、まあ、勝海舟に関する展示もたくさんありますし、あのぜひたくさんの方にこれ1月26日の日曜日まで、
はい、
霊山歴史館で、午前9時から夕方の5時半まで入りますんでね、はい、でまたいろんな企画がこの間ありましてね、トークショーあり、記念講演会あり、
はい、
維新教養トークありということで、まあ、いろいろまた情報を集めて行っていただきたいなと。
その、ね、人型の、ね、うん、リアルなやつと、
そうなんです、
ね、それとその刀みたいですね、
刀もね、いろんな刀、私はね、居合やってますからね、居合道をやってますからね、刀は非常にあの興味深かったですね、はい、あの土方歳三の刀もありましたし、
あそうですか、
近藤勇の刀もありましたし、
すごいですね、
うん、本当に戦いで使った刀もありましたしね、
はい、
うん、刃文が全然違うんですよね、
はいはい、
うん、すごい、まあ、専門家だからプロの目で、まあ、でもあの刀ね、居合やってない方も見て非常に楽しい展示になってます
ね、貴重なものばかりですね、
そうそう、ぜひね、はい、あの龍馬と勝海舟を巡る人々と、
ちょうどね秋のいい季節がこれからやってきますからね、
そうなんですよね、ぜひ霊山に足をお運びいただきたいというふうに思います、はい、さて、10月の今日2日ですけども、はい、まあ、昨日から上がりましたですね、消費税率が
上がりました上がりました、
けいかさんは、はい、キャッシュレスにするために何か作られました？
いや作ってないんですよ私も、ね、
実は僕も作ってない
の、あのね、なんかそうするとほらポイントで還元されるのようなことが、
そうそうそうそうそう、まあ 2% 上がって 5% 還元やから実質3ポイントお得ですよって、うん、はい、いうことですけどね、
どれを使ってどう使ったらいいのかが全然わからないので、
うん、まあ、でも、はい、今の政府の方ではね、とにかく今景気に影響がないような、まあ、ポイント還元だとか、
はい、
あるいは所得の低い方々へ の、 その配慮であるとか、
はい、
あの万全を尽くしているところでありますから、
はい、
まあ、10月4日から始まる臨時国会でも議論になると思いますけど、
はい、
まあ、私もそのあたりをしっかりと注視しながらですね、
はい、
まあ、何せ景気が一番ですから、
そうですね、
ね、
うん、
この点についてはあの今後のこの番組でもいろいろ紹介をしてまいりたいと思います、はい、また
来週から東京ですか、
もう金曜日に開会式で天皇陛下をお迎えしながらですね、はい、12月6日までの臨時国会を頑張ってまいります、
はいはい、またいろんな情報お待ちしております、
はいはい、また聞いてください。